それでは今日の聖書箇所を読みします。今日は、旧約聖書のハバクク書2章1節から3節ですが、教会備え付けの新改訳聖書では、旧約聖書の1408ページ、もう新約聖書との境目よりちょっと戻ったところの1408ページです。それと後で使うということで、この前に英語 の聖書があると思いますが、それの同じところ、ここにある、このホーリーバイブルニューインターナショナルバージョンでは981ページ、こちらも開いておいてください。新改訳聖書では1408ページ、ハバクク書2章の1節から3節お読みします。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。これを読む者が旧主として走るために。坂の上にははっきりと、板の上にはっきりと書き記せ。この幻は、なお、定めの時のためである。それは終わりについてつけ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることはない。それでは、前進というテーマで、田辺久春兄弟からメッセージを取り付いていただきます。
改めておはようございます。最初からその話かよと思われるかもしれませんけど、今日は、普段この教会にいらっしゃってない方々もおられますので、そういう方々のために、今この教会が置かれている現状というのをちょっと簡単に説明させていただきますね。先ほどお祈りの中にもあったんですけれども、この建物のことなんです。この教会堂と、裏に、牧師または牧師家族が住むための家、牧師館というふうには私は呼んでますけれども、この2つの建物は我々の教会の所有物ではありません。この教会の属する団体、教団という言い方をします。英語ではデノミネーションですよね。そこの所有で、それを我々が無料でお借りしてて管理させていただいています。で、現在私たちの時間帯の前の時間で9時から10時半の間に、我々の教団には属さない英語の教会、彼らに、この街道をお貸ししてるんですけれども、彼らがこの教会と買い取ろうとしてるんですね。で、あくまで引き続き私たちがここを使い続ける、家賃なしで使い続けるという条件で、買い取ろうとしてるという、そういうバックグラウンドがあるんです。で、ちょうど1年ぐらい前にですね、それまでもちらほらそういう話があったんですけど、ちょうど1年ぐらい前に、その話が本格化し始めたのかなという状況になってですね、それまで以上に私も、この教会のあり方について、それまで以上に考えさせられることになりました。そして今年に入って、それさらにその話が進んだかなというような状況になって、3月末ぐらいからですね、この教会に集まる方々にも改めてしっかりと祈り始めていただくようにお願いしています。以来私も毎日毎日この教会の建物だけではなくて、教会のいろんなことについて祈り続けているんですけれども、それで気づいたのは、今回そうやって改めて祈り始めるまで、なんかそれまでは私の考えのみでいろいろ悩んでいたんじゃないかなと、そういうことに気づきました。それがまた祈っていたつもりでも心底神様により頼んでなかったんじゃないかなという、そういうことに気づかされたんですね。またはね、クリスチャンは聖書にこう書いてあるからこういうふうに考えなきゃいけないんだという、そういう義務感というか戒律的なものになんかどっちかというと囚われてたような感じもします。で、今日はですね、私が、今年に入って祈り始めた中で神様によって示されたこと、それを踏まえて信仰生活における3つのステップということを中心にお話ししたいと思います。 まあ、こんな感じでね、私自分で分かってるんですけど、滑舌が良くないんじゃないかなっていうね、噛んじゃうし、あとその上早口になっちゃうし、ひどい時には言葉言い間違えて、特に助詞とか言い間違えてね、にとかえとかととか間違えてもめちゃくちゃになるんですよね。で、挙句の果てには時として感情的になって涙流しちゃったりして、声が詰まっても何言ってるのか分かんないみたいな。ですからね、頻繁にいらっしゃる某歴史学者の先生はね、プリントアウトを用意してお話の前に配ってらっしゃいますよね。で、2週間前は某テレビカメラマンというか某新学生としておきましょう、パワーポイントを使って、お話をされたこともありましたけれども、私のようなやつこそそうやってビジュアルなものを使ってちゃんと皆さんに分かりやすいように準備しなきゃいけなかったのかなと思うんですけど、すいません、全然準備してません。でも私はご覧の通り存在自体がビジュアル系なんで、それでまあ勘弁してください。はい、じゃあちょっと最初にお祈りします。天のお父様、約1年ぶりに私がこういうふうに、お話しできるという機会を与えてくださったことを感謝いたします。今日も私の口を清め、聞いてくださる方の耳を清め、そしてここにいる皆さんの心を清めてください。イエス様の名によって感謝してお祈りします。アメン。で、信仰生活における3つのステップということなんですけれども、まず第一はやっぱり祈るということだと思うんですよね。先ほどもちょっと話しましたけれども、祈るというのはクリスチャンが自ら始める自発的なことの中で最も大事なことじゃないでしょうか。祈りといっても奥が深すぎてね、一言で片付けちゃいけないんだけども、あえて一言で済ますなら、先ほども言ったように神様とのコミュニケーションだと、まあ、言えると思うんですよね。祈りというのは神様に対して感謝をしたり願い事をしたりするっていうのが、おそらく、まあ、クリスチャンじゃない方はそういう印象を持つことが多いと思うんですけれども、我々クリスチャンは特にね、時として、愚痴とか不満、そういう自分の中で抑えきれない感情をぶつけることもあります。ですがそれだけじゃなくて、さっきも話しましたけれども、自分が喋りまくるだけじゃなくて神様の御声を聞こうとすることも必要ですよね。まあ、声を聞くにしても、さっきの話ですが、主観が入ったり自分の期待が入ったりして、それを神様の声だと勘違いすることがやっぱりあるわけです。だからこそ日頃から我々はしっかり聖書を勉強して、神様の御心を知る、神様が我々に何を語ろうとしているか学ぶということをしとかなきゃいけないんじゃないかと思うんです。要するに祈りというのは神様との語らいの時です。いつも一方的に言いたいことだけ並べてたら成立がしないわけですね。そしてクリスチャンの生活においては、何かを判断決断するときに自分自身の経験とか価値観にだけに頼ってるわけにはいかないわけですよね。まず祈ることから始める、そういうことです。それに私たちの日常生活の中って主の御心かどうか、または本当に神様がそれを求めているのかどうかわからないことの方が多いんじゃないでしょうか。だからこそ常日頃我々は神様との会話、そしてさっきの話ですけれど神様を意識するということが、大切なんじゃないかと思います。それが一つですね、祈る。で、二つ目に祈りを捧げた結果どうなるかということですけれども、聖書によりますと御心にかなう願いであれば神様は何でも聞いてくださる。そして私たちがイエス様の名によって求めることでは何でも叶えられると書いてあります。あるいは私たちの願い事を神様に知らせておけば我々人間の想像を超えたレベルで神様が私たちを守ってくれるとも書いてあります。で、これらのことに共通するのは全て祈りは神様によって聞かれるということですね。そして祈った結果何らかの答えが与えられるわけです。で、その答えというのは当然何について祈ったか、どう祈ったか、そういうことによっても違ってくるわけですけれども、本当に神様はさまざまな形で祈りに応えてくださいます。そして多くの場合その答えてくださる内容が私たちが期待していたものじゃなかったりするんですよね。そして私たちが祈るときってどうしてもすぐ答えくださいっていうような感じになっちゃうんですけれども、そのタイミングもまた期待通りじゃなかったりします。要するに神様のご判断でふさわしい答えとそのタイミングが与えられるわけです。まあ分かりやすい例を挙げますとね、 この教会に数ヶ月続けてきていらっしゃる方は、ああそういう話聞いたことがあるっていうのはあると思うんですけど、某牧師先生よくこの類の証をいくつも、ここでお話しされるんで本当すごいなと思うんですけれども、例えばお金や物が足りないときに祈りまくったら、ある日突然誰かを通して与えられたっていう、ね、そういう話を何度も聞いてますよね、はい、それも祈りによって与えられた答えの一種ですよね。そしてまたは悩みの時には祈ってると方向性が与えられる、病気や怪我の時には癒しが与えられる、そして仕事を失って新しい仕事を探している時に祈ってたら、例えば昔の仲間から声がかかったとか新しい出会いが与えられたとか、またはですね、それまでとは全く仕事とは関係ない能力が自分にはあったことに気づかされたりして、そういうのが新しい仕事につながるというそういう、答え、神様による答えというのも、そういう例もあるんじゃないかと思います。それが2つ目なんですね。まず1に祈る、そして2に神様から答えを与えられる、そして3つ目は何でしょうか。答えを与えられたら私たちはどうするべきかということなんですけれども、今朝の英語箇所、つい先日、これは英語で、今朝の英語箇所って言ったよね、今朝の聖書箇所つい先日私に英語で与えられたものなんですね。で、一節は祈って神様の答えを待つ、これはまあ分かりやすいんじゃないかと思います。で、まあ、二節はちょっとスキップして、三節にある、定めの時とかね、終わりという表現がありますけど、ちょっといろいろ調べたらこれいろんな解釈ができるんで、ちょっと追求しません、そこは。ただ我々の日頃の生活にこの箇所は当てはまるという点で見たときに、この3節は神様から示されることは真実であり必ず成就されるということに関しては共通するんじゃないかと思います。まあ、今回はその理解にとどまっておきたいと思います。で、今回はですね、特に2節に注目していただきたいんですね。聖書というのは英語でも日本語でもいろんな各国語でもいろんな翻訳が出版されています。ですがこの2節の途中の部分においては訳によって意味が主に2つに分かれているんですね。多くの英語の訳または日本語のいくつかの訳においては、読みながらでも走るようにと訳されていることが多いんです。ですけど先ほど読んでいただいたのでは、これを読むものが休止として走るためにという訳になっています。でももしかしたらこの新改訳が、本来の意味にどっちかというと、まあ、主に使われている日本語訳の中では近いんじゃないかと思います。で、今日英語を開いていただいた理由というのが、もともとこの聖書箇所が与えられた時に私は英語で聞いたからなんですが、それが一つあるんですけれども、4行目で2章2節の4行目でですね、4行目だっけ、ちょっと待ってください、4行目ですね、 So that a herald may run with it と書かれています。先ほどの日本語新改訳に訳されている部分では、これを読むのが旧詩、まあ、使いのものとして走るためにという意味になるんですけど、このヘラルドっていうのは、地方新聞の、ね、タイトルにも使われたりします。なんとかヘラルドとかヘラルドタイムズとかで、要するに報道するもの、伝えるもの、または使いのものというような意味なんですけれども、注目していただきたいのはその英語の聖書のね、ヘラルドっていう言葉の脇に小さく B って書いてありますよね。小さい字で B で、何かというとこの下にある注釈を参照してくれってことなんです。で、2つ目にありますよね、注釈の中に Or、まあ、ただ単にまたはあるいはって意味ですね。 So that whoever reads it、 何かというとこの Herald という言葉を Whoever reads it という言葉に置き換えてみてもいいという意味なんですけれども、実はそうやって置き換えた方がヘブル語の本来の意味に近いそうなんですね。それで訳すと、誰でもそれを読む者がそれを持って走れるように神様からの目視を板に明確に書き記せという意味になります。まあ、日本語のみで理解しようとすると、ただ単に神様からの言葉を伝えていくという意味に落ち着いてしまいそうなんですが、英語だとちょっともうちょっと突っ込めるかなと思うんですよね。この run with it、直訳するとそれを持って走れ、それとともに走れ、それで走れみたいな意味になるんですけれども、まあ、言葉通りですよ、陸上競技とか運動会のリレーを想像していただきたい。バトン使いますよね。 で、バトンというのを考えたときに、こういう意味になると思うんです。与えられたものを握りしめて、責任感、使命感をしっかり持って、突っ走るという意味で、この run with it という表現がよく使われるんですね。例えば会社とかで、大きなプロジェクト、新しいプロジェクト、大きな課題を任されたとします。そして誰かにちょっとこれきつそうやなと相談するとします。それ相談して相手がせっかくのチャンスじゃん、しっかりやれよというふうに答えるとしますよね。それで答えるときに You gotta run with it っていうような、そういう表現で使うことがあるんですね。要するに何かというと、私たちが祈り求めて、そして与えられます。そしてそれが決して自分が期待していた内容とかタイミングじゃないかもしれませんけれども、その神様が我々の祈りに対して与えてくださったものに対しては責任感と使命感を持って活用していくと、そういうふうに私は捉えているんですね。で、この祈る、授かる、生かすという3つのステップはクリスチャンとして生きていく中で大部分のことに当てはまるんじゃないかと思います。先ほどの挙げた例を使って言うと、祈って何か物とかお金が与えられた、でもしもそれが必要以上に与えられたなら、まあ、聖書を読んでるとね、おそらく神様は我々がそういう余った部分だけでも人に施すという、本当に必要としている人たち、困っている人たちと分け与えるというのを神様は求めているんじゃないかと思います。また、祈りによって何かの技術とか、知識が与えられたとします。そういう時は例えば教会での活動を通してとか、またもう一回ね、困った人たちを助けるという、そういう感じで神様に喜ばれる形で授かったその賜物を分かち合う、そういう活用の仕方もあるんじゃないかと思います。また全然違う例としてですね、危険の中にあったり、悩みのどん底にあったとしても、祈りによって、癒しや方向性を与えられたとしたら、その経験を人々に話して分かち合って証をするという形で神様の御業を伝えていく、そういう活用の仕方もできますよね。で、この3つを覚えておいていただきたいんです。祈る、授かる、生かす。で、ここで私がこの数ヶ月間祈ってきた中で神様に示されたこと、与えられた思いや展望をちょっと分かち合いたいんですけれども、先ほど申し上げた通り、1年ぐらい前からこの建物が売るかどうかという話が本格的になり始めた頃から、聖書の教えに基づいて、例えば物へこだわりすぎるのは良くないだとか、建物がどうであれ神様はこの教会を絶対いい方向に導いてくださるという気持ちを持って、私なりにいろいろ考えてきたわけです。で、どうせこの建物は売られるんだろうし、家賃なしで引き続き使わさせてくれるという話だし、買い取ろうとしているその教会は成長著しくてお金も持ってるらしいし、そういう意味で頼りになれそうだし、そしてそこの牧師先生も教会内外から信頼されているような方で、その上、日曜大工もこなすそういう意味でね、頼りになりそうだなと。ならば我々は建物の保守だとか管理だとかいう面倒くさい重荷から外れて、宣教活動に集中できる、それが大きな恵みじゃないかという結果に落ち着いたんです。ですが、今年に入って、まあ、数ヶ月前から改めて祈り始めたら、すぐにですね、今からお読みする2つの聖書箇所が与えられました。皆さん開いてくださらなくて結構です。こちらでお読みします。一つ目は旧約聖書の詩編127編の一節です。こう書いてあります。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。で、二つ目が新約聖書のエペソ人の絵の手紙、6章の10節から12節なんですけど、こう書いてあるんですね。最後に言う、主にあって、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立ち得るために、神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは、血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。この2つなんです。もしかしたら多くのクリスチャンの方々は、こういう状況でこの2つの聖書箇所を読むと、なおさら建物にこだわらずにも諦めろと感じるかもしれません。そういうことに惑わされるなと感じられるかもしれません。私自身当初この2つの箇所を読んだときには、なんかハッとさせられたというか、目を覚まされたような気がしただけで、 何を言いたいのか、神様は何を言いたいのか、はっきり分からなかったんですね。でその後もしばらく何時間だったかちょっと覚えてないですけど、祈り続けたわけです。そしてこの2つの聖書箇所をもとに祈り続けて、大事なことに気づいたんです。金もないし政治力もない教会だという理由で、まあ、人間的な意味で弱小教会だということで諦めてたんじゃないかと。神様に委ねるというのと諦めるというのをごっちゃにしてた、そういう気持ちがあったことに気づいたんです。それこそね、神様の力を信じずにこの世の価値観にもうすでに私は負けていた、そういうことに気づいたんです。その後も、まあ、引き続きいろんな先生方がこちらの礼拝に来て話されましたけれども、いろいろな話を通してそれまでとはもう全く違う方向で祈っていくように導かれたんです。その一つ一つ挙げると時間長くなるんで挙げませんけれども、結論を言うと、私が導かれたのはいつか、なるべく早くですけども、我々の教会がこの建物と裏の牧師館、あとあの崩れそうな社会も含めて全部ね、手に入れるということなんです。でもね、結局一度は売られるかもしれません。そして私が生きている間にそれが実現するかどうかも分かりません。かといって、もしかしたら明日明後日のことかもしれません。先ほど申し上げたようにも神様のタイミングですよ。で当然建物を持つっていうのはそれだけじゃないんです。多くの負担が伴います。かえって重荷が増えるんですよ。長年この教会に関わっている方々は分かるでしょう、ね、それでそうじゃなくても家を持ってらっしゃる方、建物を管理してらっしゃる方々は分かると思うんです。でもよく分かんないんですけど、本当不思議なことにそういうのも含めて全部授かるように、そしてそういうことに対応できる力も授かるように祈るように私が示されているんです。また建物を手に入れるということ以上に、この教会がどうあるべきか、そういうビジョンも与えられました。まだ全てを話す時じゃないと思ってますので、今日は一部だけ分かち合いたいと思います。先週来ていただいた先生の礼拝の中でのお話にちょっと共通する部分があるんですけど、ちょっと思い出していただきたいんですね。幸せはどこから来るかという話、内側からか外側からか、それを思い出していただきたいんですけれども、個人単位で考えてみてください。我々一人一人がいくらいい教会に行っていい牧師と出会って素晴らしいクリスチャンに囲まれて、そういう素晴らしい環境に立たされたとしても、私たちがね、自分の内側から神様の愛にあふれて聖霊様に満たされなければ、いつまでたっても成長にはつながりません。同じように教会というレベルで考えていただきたいんですね。いくら素晴らしい教団に属していても、いくら立地条件や周りの環境がよくいいとしても、いくら周りに協力し合える素晴らしい教会があっても、そしていくら建物を所有してちゃんと管理できていて、教会も多くてお金もあって、そして外から見たら、あ、ここ盛り上がってるなって思われても、その教会自体、その活動が神様の愛を目的としてなかったら、そんな教会存在意義なんかないと思うんです。もう教会の中から神様の愛に満ち溢れて、聖霊に満ち溢れてないと成長にはつながらないです。まあ、ビジネスとしてやったら別ですよ。でも本当の意味での教会という意味ではそれでは成長しないんですよね。で同じように今個人レベルと教会というレベルで考えましたけど、国という面ではどうでしょうか。国、世界中の国々同様、日本に定着しているキリスト教っていうのは、まあ、大体欧米経由で広まった宗教ですよね。そのせいか、一部のクリスチャンを含む日本人の多くは未だに西洋の宗教ぐらいにしか思ってないんじゃないでしょうか。それが多くの日本人に福音が行き届いてない大きな理由の一つじゃないかと私は思うんですね。これは今回祈り始めてそう気づいたんじゃなくて、もう長年この教会に関わってきて常に考える、特にここの数年はそういうことを考えるわけです。もちろんイエス様というのはグローバルであり、それ以上にもユニバーサルなお方ですけれども、その福音を述べ伝えるということにおいては、国とか地域とかその方たちが分かりやすい方法が必要だと思うわけです。ですけど長い歴史の中で欧米の人たちが宣教していく際に、聖書に語られていることだけじゃなくて、現地の文化を否定しながら自分たちの考えとか文化を押し付けてきたという現実があるわけです。そして私が今ね、持っている印象では、近年の日本においてはそれが欧米初の宣教だったものが、少しずつ韓国初の宣教というふうに、まあ、全部変わってるんじゃないかもしれませんけど、増えてるという方にも見えるんですね。まあ、いずれにしても海外の 影響が未だに多いということなんです。でもちろん日本の中でも長年ね、昔から神様のために命を張ってこられた先生方もたくさんいらっしゃると思います。そして今後も欧米だろうと韓国だろうと海外の宣教師とか教会と協力し合うべきです。ですが先ほどの例を用いるような感じですけども、日本という枠の中でも強められるべきなんです。まあ、極端なことを言うとまた田辺がアホなことを言ってるこいつはとうとう狂ったかと怒られるかもしれないですけど、もし欧米のフィルターがかかったまま世界中に広まったのであれば、そのキリスト教とかいう宗教について見直してみることももしかしたら必要なのかもしれません。海外の宣教師や教会からの協力、そしてそういったものの聖書観や神学、そして伝道の方法にね、そういうものばかりに頼るだけじゃなくて、日本の内側から聖霊によって変えられなければ、いつまでたってもこの状況変わらないのかもしれません。決して私は右翼的鎖国的キリスト教を目指そうということを言ってるんじゃない。むしろ反対に、神様の御国を実現する一員という意味では、日本という国が外側からだけじゃなくて内側からも神様の愛によって変えられなきゃいけないんじゃないか、強められなきゃいけないんじゃないかと思うんです。我々のようにね、海外に数年間住んでると日本のことを客観的に捉えることができますよね。日本から遠く離れたこのニューヨークという場所でに住む人々が、日本という国、そして日本における教会の状況、宣教事情、そういうふうなものを客観的に捉えて、日本の福音伝道に何が足りないのか、ほんのちょっとしたヒントのようなものでもいいから日本に持って帰ることができる、そういうものを提供できる、教会になってほしいんです。州法にはね、真ん中の下の方に縦書きで、神を称え、友を遣わし、愛を伝えると書いてあります。この教会の標語ですね、スローガン。ここにも先ほどから申し上げている祈る、授かる、生かすということが当てはまるわけです。この教会が祈って、そして与えられた信仰の仲間が、このニューヨーク地域においてはもちろんなんですけれども、帰国していく方々も日本の地において神様の愛を表現していく、そのために用いられる、そう我々は祈っているわけです。それが元にされたこの標語であると思います。もともとね、駐在員とか研究員とか留学生の多かったこの教会、1996年の創立以来、送り出す教会という表現を使ってきました。ですけどね、今後はそんな感じで、バイバイ、元気でね、いい教会見つけてね、でも時々献金送ってねとかね、そういうんじゃなくて、そういう送り出す教会というのは卒業して、送り込む教会になるというのが私に与えられたこの教会のビジョンの一つなんです。教会は決して集まって礼拝したり祈るだけの場所じゃない。いろいろな形で、そして もちろんこの場に集まることだけにこだわらずに、いろんな場所に出て行って神様の愛を表現していくべきなんです。数年前のある日ですね、こういうことがありました。私が平日の昼間にここにいたんですね、何かの用事で。他に一人二人いたんじゃないかと思いますけれども、そしたらある人がですね、日本人男性が突然アポなしで教会を訪れてきたわけです。空いてるかどうか分からないのにね。で、思いましたよ、ほんま平日の昼間におっさん仕事せずに何やっとんやって思いました、正直。でもあちらもね、多分私が牧師じゃないということを知ると同じような気になったんじゃないかと思うんですけれどもわざわざマンハッタンから電車で来たらしいんですよ、アポなしで。それでお話を聞いたら、思うところあって牧師先生と話がしたいと。で、牧師先生はまあ裏の牧師館にいたんで、すぐ電話して、こういう方来てらっしゃるんですよ、来てくださいすぐって言って、来ていただいて、どっかの部屋で2人で話していただきました。で、実はあの頃同じ時期に日曜以外に突然教会を訪れたり、突然連絡してきた男性の方々が何人かいらしたんですね。その中には帰国するまで、定期的にこの礼拝に出席されたり、ある人は、洗礼も受けました。あの時思ったんですね、もしあの時に我々が使える教会堂がなくて、ここに誰もいなかったら、もしも我々がどっかの建物を借りて日曜日とか金曜日に集まって礼拝したり祈ってるだけの群れだったら、そういう方々はどうなってたんだろうなと思うんです。我々日本人はね、このニューヨークの地においては、ハワイとか西海岸のように本当の意味で日本人というか日系人コミュニティが強く根付いてるわけじゃないですよね。まだまだです。だから周りに本当の意味でのネットワークってのはできてるのかどうか疑問なわけですよ。 だからこそそういう方々に扉を開いていくという教会、しっかり拠点を持って神様の愛を伝えていく、そういう教会が必要だとその時すごく感じたんです。これまで多くの人たちが、この教会でイエス様と出会って日本に帰ってきました。実際今でも私はその中の多くの方々と連絡を取り合っていますけれども、その方々にとってはここが信仰のふるさとなんです。または信仰の成長につながった第二のふるさとです。そしてすでに帰国していった方々、またはこれから帰国しようとされる仲間がですね、日本での信仰生活や選挙活動に疲れたら、時々、ちょっと金かかりますけど、また他方まで来ていただいて、懐かしいなという気持ちの面はもちろんですけど、それ以上に霊的な面でリフレッシュしていただく、リフレッシュしに来れるような、そんな神様ない精霊に満たされた教会であってほしいんです。この間ね、こういう話を誰かとしたんですけど、その人は温泉宿みたいな教会だったらいいねっていう まさにその近いものがあると思います。決して教会というのは憩いの場とかたまり場とか駆け込み寺じゃいけないんですけれども、神様の愛に基づいてるんだったら、もう憩いの場だろうとたまり場だろうと駆け込み寺だろうと温泉宿だろうと全部ひっくるめちゃっていいと思うんですよ。先ほど話してるようにね、私は安定を求めるがゆえに建物が欲しいとかそういうことを言ってんじゃないです。もう安定しないんですよ、建物が。こんな古い建物でね、ボロが出てきてる建物なんか持ったら安定なんかしないんですよ。でもそういうんじゃなくて、今後神の愛をさらに表現していく教会になるという、今日話せないことも含めてもっと大きなビジョンの中の一環として祈り続けてるわけです。金もないのに夢見てんじゃねえよと思う方もいるでしょう。この中の全員に賛同してもらえるとも思ってません。でももしも皆さんの中でまだどう祈っていいのかわからないというその方とかね、あとまあこんな話ですけど、今日の話で少しでも心が動かされたという方がいらっしゃったら、ぜひ私と共に祈ってくださること、それを検討していただきたいと思います。今日はね、6月最後の日曜日です。3年前の6月最後の日曜日が前の牧師先生のこの教会での最後の礼拝の日でした。要するに牧師不在の期間が始まってちょうど3年ですよ。はい、皆さんどうでしたか。まあそれはそれで楽しかったかもしれない。私は個人的にね、事故とかあったり親父が死んだり怪我したり、でもはちゃめちゃな3年間だったんですけれども、その中に教会のゴタゴタが入ってくるわけでね、今はまだすっきりしてはないんですけど、まあでも5年10年経ったら、あの3年間すごい充実して楽しかったなって言える日が絶対来ると思うんですよね。そして今我々の祈りによって新しい牧師先生が与えられました。我々の教会としては、この与えられた、授かった新しい先生が生かされるように祈っていくべきなんです。もちろんね、ただでさえ周りの教会からあんたのとこ人数少ないのにキャラが濃いの揃ってるよねって言われながらも、もう一人ね、本当にも癖がありそうなおっさんが牧師として迎えられるわけですよ。人間である以上ね、気に入らないこととか批判したい部分必ず出てきます。でもそれは先生だけに限らない、私たちお互いそうですよね。教会外の人たちに対してもそうです。ですけども、先ほど申し上げた通り、まず祈るべきなんですよ。おめえみたいに口の悪いやつが偉そうなこと言うなって思われるかもしれませんけど、それを求めてらっしゃると思うんです。神様は批判をする暇があったら、相手のため、そして批判をしようとしている自分自身のために祈るべきなんです。それが神様の求めていらっしゃるところじゃないかと思うんですね。そして、この牧師不在の3年間の間に何人の方かがイエス様を受け入れられました。一人洗礼を受けた方もいらっしゃいましたし、それ以外に洗礼を受けたいと思っていらっしゃる方もいらっしゃいます。そして、まあ、ある別の人はですね、何年か前に私がその人と初めて飲みに行った時はね、いくら聖書を読んでも教会というものの存在意義を見出せないんだよっていうようなことをおっしゃってたくせに、今では仕事が忙しいのにオンラインで進学校の学びを続けてですね、挙句の果てにはもう2週間前3回目のメッセージをこの教会でされたと、そういうふうに変えられた方もいらっしゃるわけです。この教会は、なんていうの、明らかにね、前に進んでますよ。神様に用いられていると思います。そして、今挙げた方々はすべていずれ日本に帰る予定です。この教会で独り占めにするんじゃなくて、最近アレルギーがきついですよね。 日本という我々の祖国、または我々の先祖の祖国に送り込むということで、信仰の友を分かち合おうということですよ。クリスチャンにとってこの祈る、授かる、生かす、これを繰り返すことが前進につながるんじゃないかと思います。前回の私のお話でも言いましたけれども、今日お話ししたことのすべてはイエス様の十字架を通して表現された神様の愛がすべて目的です。人は神様を信じた後じゃなくて、信じようかなと考えたり悩んでるりしてる時に、すでに神様に何らかのアプローチ、信号を送ってるわけですよね。その時にもすでに祈りというのが始まってます。そして祈ることによって神様の愛を、すでに神様の大きな愛をすでに授かっているという、そういう確信を持つことができるんです。そこで信仰が授かれるわけです。そしていただいた信仰、それによって神様の愛に満たされて、それが我々の内側から溢れ出ることによって生かされる。そして他の方々も神様を知るということじゃないでしょうか。そういうのが私たちが生かされる方法の一つだと思うんですね。すべてのことが神様の愛に通じてるからこそ、我々クリスチャンが前進できるんです。そしてこのニューヨーク日本語協会という群れとしても、これからも前進していきましょう。もう一つ聖書箇所を分かち合うことで閉じさせていただきます。開いていただかなくて結構です。こちらでお読みします。新約聖書ペテロの手紙第1章3節と9節ですね。お読みします。最後に申します。あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのからです。最後お祈りします。神様、こんな感じです。普通の真面目な教会を動物園に例えるなら、うちはサファリパークだねっていう意見もありますけれども、こんな教会ですけれども、みんな、本当に、あなたのことを求めてます。これからも、新しい牧師先生とともに、そしてイエス様とともに一歩一歩歩める、そういうしっかり前進していける教会になりますように導いてください。すべてに感謝してイエス様の名によってお祈りします。アーメン。じゃあここでですね、新しく牧師として就任された宮内康弘先生に、一言挨拶していただきたいと思います。
こんにちは、宮内です。皆さんとお会いできて本当に嬉しいです。楽しみに来ました。私がこちらの教会とつながりが初めて与えられたのが2年半前、こちらに初めて伺って礼拝を一緒にさせていただいたのが2年前、それからビザが発行されるまで2年かかりました。私はこんなにかかるとは思っていなかったんです。その間、生活のためにアルバイトをいろいろしました。旭川土木事業所の臨時職員や、測量会社臨時社員、中学校の臨時の用務員、自然と共存するというか、草刈りしたり、そういうことばっかりする、修繕したりする、そういうようなことばっかりする1年ちょっと過ごしました。私にとって長いような、そしてどうしても必要な2年でした。以前来た時にもお話ししましたが、私はとても自己中で短気で横暴な夫でした。また親でした。21歳の時に人間関係に憧れてクリスチャンになりました。そして29歳の時から牧師をしてきましたが、基本的な性格は変わらなかったんです。聖書のメッセージはよく分かっていました。人はすべて神様の宝物として生きよ、どこからもその言葉が響いてきます。教会でメッセージをすることはできました、してきました。でも実生活で、家庭でそれを実践することはなかなかできませんでした。妻や子供たちに自分のストレスをぶつけていました。家庭内暴力夫だったんです。子供たちは殴る蹴るをしていました。謝っていたので許されていたと思っていましたが、実際は妻は私が2つ目の教会を辞める頃、もう離婚を決意していました。子供たちは表面的にだけ合わせて付き合ってくれる程度になっていました。 朝のバイブルクラスの時に、前におられる孝太郎さんがですね、一人のサムソンの話をして、なんでこんなやつがっていう話をされたんですね。なんか耳がすごく痛くてですね、なんでこんなやつがって自分に言われているような気がしたんですけども、とにかくひどい人間でした。その旭川バプテスト教会、15年牧会しましたが、辞めて間もなく神様から直接私は言われました。家族を混乱させている原因、それがお前のせいだ。ただ一言聞こえました。お前のせいだ。その声を聞いて間もなく高崎にある教会に単身赴任が決まったんです。でしばらく行きました。家族との和解という意味ではそういう時間はありませんでした。その教会の働きを終えて旭川に戻ると、1年半でしたが、なんと大学で家を出たりしていた子どもたちが卒業したり、自分の目標と違うとか言ってみんな帰ってきたんです。で、私の家に子どもたちが全員いるということが起こりました。それがこの2年間でした。2年間の中に起こったことです。この2年の間にそれぞれと再出発の入り口に立たせてもらいました。私は自分自身導かれたからそれでよかった、まだそうでもないですけれども、そういうふうに思っている部分もありました。でもこの間息子とえらくぶつかりました。半年ほど前ですけれども、その時にこう言われたんです。あんたはいろんなとこで人は神様の宝とか言ってるけど、俺には関係ないし、俺はそんなこと感じたことない、はっきり言われました。詳しいことはまた機会があれば明かしします。それからも私はどこが悪かったのと彼に聞きましたけれども、他の子供たちでもそうです。なかなか話してくれませんでした。でもだんだんと話してくれるようになりました。そしてみんなと再出発の入り口に立たせてもらいました。最後の長男と27歳の長男ですが、彼とそれができたのがこの2ヶ月ほど前です。やっとその時でした。それだけに彼らと別れることはとてもつらいことでした。妻と離れて一人ここへ来ることは私にとってとてもつらいことでした。今また新しい関係づくりがと思ってた時に別になる。でも私は来たんですね。それは会いたかったからです。皆さんにどうしても会いたかったんです。そして皆さんと一緒に、分かち合いたかったんですね。私は自分が受け入れられる、ボロボロの最悪のやつなのに受け入れられるっていう喜びを体験しました。そして私も神様にとって宝だったっていうことをやっとこう分かったようなとこです。これをぜひ分かち合いたい。皆さんが自分が神様の宝物だかどうか分からなくなっているとしたら、私は一緒にずっと話を聞いたり話したり祈ったりしたいんです。皆さんとでも誰とでも、皆さんは、あなたは神様の宝物です。それを教えてくださるために神様はあらゆることをされます。建物のことも用いていかれるでしょう。私は皆さんお一人お一人と祈らせていただきたいと心から願っています。だから私は祈りのリストというのを作ります。もうすでに何人かの方から聞いて、書いていただきましたけれども、ぜひ書いてください。ご自分のこと、ご家族のこと、どなたでも友達でも、そして、私と時間をぜひ取ってください。お願いします。そして一緒に話させてください、来られた時にはぜひ牧師館、街道にはいないかもしれませんけれども、その時は牧師館にいるでしょうし、街道にいるかもしれませんけれども、捕まえてくださってぜひ話聞いてくれと、今こんなことがある、どんなことでも一緒に祈ります。私は何にもできませんけれども、イエス様ができます。そしてあなたのためにそれをされます。でそれを私は一緒に喜ばせていただきます。それが私が来た目的です。あとは主がされると信じています。私には何もできませんが、一緒に祈って神様の愛を一緒に体験することができます。それが楽しみできました。ぜひ一緒に祈らせてください。神様は生きておられます。 よろしくお願いします。では一言お祈りをさせてください。全能の主なる神様、こんなものを愛してくださってありがとうございました。言うばっかり、本当は求めていても自分の中からトゲが出るので、周りの人がそのトゲが刺さって痛いので距離を置いてしまいます。そしたら追いかけたらまたその人が傷つく、そんなことをずっとしてきました。やっと自分で一つずつそのトゲを抜くことを、いやイエス様に抜いていただくことをできるようになってきました。その時あなたは私をここに送ってくださいました。ありがとうございます。ここに今おられるのはあなたの宝物ばかり。どんなことをして、どんな思いがあって、何を考えてきて、どれだけ人を傷つけ自分を傷つけてきたとしても、主はおっしゃいます、あなたは私の宝物、宝物として生きよ。この主のメッセージ体験するために来ました。どうぞここにおられるお一人お一人とともに用いてください。そしてあなたを体験させてください。生きていることがなんと素晴らしいことか、一緒に出会わされている命がどれほど尊いものか、主よ教えてください。感動の連続であります。宝探しの人生が始まると信じます。これまでこの教会を担ってくださったお一人お一人をありがとうございます。その方々に混ぜていただきます。ありがとうございます。私も癖のあるものですけれども、それでもこの教会、誰でも来れて、どんだけ失敗してもあそこに行けばホッとできる、そういう教会になれますよ。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。どうぞよろしくお願いします。